ございます。今日もマイフラワーを賛美歌を持って始めたいと思います。最初の264番いきましょうか。 創世記25章ですね、21節から読んでみましょうか。親はイサクというお父さんとリベカというお母さんがいて、そのリベカにはなかなか子供ができなかったんですけれども、ついに結婚20年目にして念願の子供が授かる。しかもですね、できた子供は双子なんですね。でもこの双子が仲が悪い、お母さんの生まれたお母さんのお腹の中にいる時からもう争い事をしている。どうなっちゃうのかしらみたいなことを、リベカというお母さんが言っている。まずその場面からなんですけども、 イサクはリベカに子供ができなかったので、リベカに子供ができるように主に祈り求めた。すると主はその祈りを聞かれ、リベカは妊娠した。ところがお腹の子供は双子で、互いに喧嘩をしている様子だったので、リベカは不安になった。一体どうなるのでしょうと言って、主にお祈りした。すると主はこう仰せられた。お腹にいる子供はやがて二つの国民になる。お互いに別れ別れになり、一方は他方よりも強く、兄は弟に仕えるようになる。出産の日が来ると、果たせるかな、双子であることが分かった。先に生まれた子は赤くて、全身が毛で覆われていた。赤い毛なんでしょうね。赤毛の兄貴。そこでエサウ、エサウというのは赤いとかですね、そういう意味があるんですね。赤いから赤いってつけるわけです。そこでエサウと名付けた。その後に生まれてきた子はエサウの兄貴ですね。かかとをしっかり掴んでいた。要するにこれは兄貴、俺が先だとでも言わんばかりに赤ちゃんが先に出ようとしている兄貴のですね、かかとを掴んで俺を先に出せっていうわけですね。笑っちゃいますね。かかとを掴んでいた。そこでヤコブと名付けた。これかかとっていうのはアケブって言うんですね。アケブ、ヤケブ、ヤコブ、ヤコブというふうにですねお兄さんは赤いから赤いっていう名前のエサと付け、弟はなんだこいつ、よっぽど気の強い弟だな、兄貴先に出させまいとしてかかとを掴んでやがらみたいな感じでですね、お前の名前はかかとだなんていうですね、なんとも単純な名前の付け方だなというふうに思いますけれども、ヤコブかかとと名付けた。リベカがこの子供たちを産んだ時、イサクは60歳であった。60歳にしてようやくお父さんになることができたんですね。赤いから赤い、かかとを掴んでたからかかと、まあヘブライ語でエサウとヤコブと言いますけど、こういう名前の付け方は果たしていいんだろうかというふうに思ってしまいます。そうですね、親にとって子供が生まれるっていうのは何よりの幸せの一つですけれども、私の今3歳になる娘に名前を付けた時のことを今でも覚えております。夫婦の間の決め事としてですね、男の子なら私が、で女の子なら家内がというふうにして、それぞれ分担して名前を考えておりました。まあ私はですね、生まれてくるまで、どっちの生物かは絶対に家内に、私に言わないでくれということを言ってですね、私もそれなりに一生懸命男の子の名前を考えておりました。ところが、まあ、家内は、SFN でその時働いていましたけれども、大変優しい衛生病院の職員様たちがですね、家内がもうすぐ子供が生まれるっていうんで、もういろんな贈り物を取ってくださって、その贈り物が全部女の子のものばっかりだったので、家内に、どっちかを言わない、教えないでくれよっていうふうに言ったけれども、分かっちゃいまして、もう早々に私は名前を考えるのをやめてしまいました。そして案の定、女の子だったわけですけれども、まあそうですね、出産の日まで私は家内が、娘にどんな名前を付けたかというのを聞きませんでした。で、生まれてきてですね、うちの家内にどんな名前にしたのって言って聞いた時に、やったと思いましたですね、日向っていう名前を付けたんです、うちの家内は。まあ音でだけつけましたね。日向っていう名前どうって聞かれたんで、ああいい名前じゃないか、いい名前じゃないですか、日向ばっかな日向、まあ、男の子にも日向っていう名前の男の子がいるそうですけれども、なんかこうほのぼのしていて、こうあったかい 優しい女の子になるな、この子はきっと、というふうに思って、ひなたという、かなえが考えた名前に、即 OK を出してですね、で私はその、まあ、男の子の名前を考えられなかった分、そのひなたに当て字をですね、完全に当て字でつけたんですけども、漢字を当てまして、そして、まあ、人生のスタート、ひなたの第一歩が始まったわけであります。本当にですね、名は体を表すというのは、本当に私は真実だろうと思います。こう、ずっとその名前で呼ばれているうちに、それが自分の一部になっていく、名前がその人の一部になっていくということは、私は真実ではないかなというふうに思います。で、現に、その、ヤコブと名付けられた、かかとというふうに名前付けられたヤコブはですね、こうそういう人間になっていくわけですよね。生まれた時にもしかしたら面白半分でかどうか知りませんけれども、お兄さんのかかとを掴んでいるとんでもないごつくばりだなっていうふうに、面白がってかなんか知らないですけども、両親はヤコブ、かかとっていう名前を付けて、彼はですね、そういう性質を自分の性格の一部に身につけてしまったようなんですね。彼は自分が欲しいものがあれば、力ずくでそれを我が物とするような性格になりました。それがためにですね、兄弟のさまざまな確執を生んで、本当にこの、イサク家族はですね、本当に、不幸な、経験を何度も通らなければならなくなってしまいました。私たちこう人生の中で誰かに名前をつけるっていうのは、まず結婚しなければいけませんし、親とならなければいけなくて、そんなに、回数多く、あるわけではありません。よくお寺のお坊さんなんかはですね、檀家さんのお子さんに名前をつけてあげたりしていますけれども、まあ、牧師はそういうことってあまり頼まれたことないですけれども、そういう、まあ、例外的な例を除いてはですね、大抵何度、3度、4度、多くても5度、6度ぐらいじゃないでしょうかね、人に名前を付けるっていうのは。名前を付けるっていう作業は責任重大なんではないかなっていうふうに思います。こう自分の価値観でもう適当に名前を付けてですね、後でその自分の名前に対して子供が負担に感じるというようなことは、なるべくなら避けたいなっていうふうに思いますけれども。そして何度も何度も1日に何回も呼ばれ、それが1年365日何十年と繰り返すうちに、それがその呼ばれ方がですね、その人の性質の一部になるということを考えれば、よほど厳粛に名前を付けなければいけないんではないかなというふうに思います。私がですね、かつてある教育者が言った例に取り上げた一人の青年のことを思い浮かべます。その人も本当に手のつけられない暴れん坊で、少年院に何度も入ったり出たりを繰り返していた。で、ある時にですね、彼がこう言ったんですってね。俺がまだほんの小さい時に先生がですね、お前はよく物を壊すななんて言いやがったんだ、だから俺はよしそんなら物を壊してやろうじゃねえかと思って、それでこんな、ふうに今俺があるんだよっていうようなことをですね、まあ、ちょっとこうふてぶてしそうに言ったっていう話をですね、ある教育者の、例え話から聞いたことがありますけれども、まさしく、そのように名前をつけるというのはですね、大変実は厳粛な行為なのではないかなというふうに思います。私たち名前をつけるという経験はですね、人生においてそれほど繰り返すわけではありませんけれども、人にレッテルを貼るということはしばしばやってしまっているのではないでしょうか。ああ、あの人こんな人よ、あら私あの人がこんな人だと思わなかった、こんな人なのねみたいな感じで、人をまず一つの名前をつけて、そして限定的にその人を見ようとする傾向というのがですね、私たちのうちに あるような気がいたします。そしてあの人はこんな人、あの人はこんな人、あの人はこんな人というふうにこう絶えずそのように扱うことによって、こう実際にそうでない、そうでもなかった、 もっと多様性のある非常に奥行きのある人間がですね、薄っぺらい、まさにそういう扱いをこう常に受け続けることによって、そういう人間へと追い詰められていくということが実際に起こっていることなのではないでしょうか。私たちはそんな風に名前をつけて誰かの人生を曲がらせてしまうということには細心の注意を払わなければいけないかのように私は思っております。ヤコブという人はですね、まあ、それでそういう非常に力ずくで何でも自分の欲しいものは手に入れるんだという性格が災いして、本当に苦しみ、苦しい経験をしましたけれども、神様との交わりの中でだんだんだんだん作り変えられて、彼は本当にですね、かつてのヤコブという名前の時代にですね、持っていったそういう強引な性格をきっぱりと捨ててですね、神様に用いられる人物へと変えられていきました。その時にですね、神様があなたはもはやヤコブと名乗ってはなりません、名前をイスラエルにしなさい。イスラエルっていうのは神は支配されるっていう意味なんですね。要するに何が何でも自分の思い通りにならなきゃ気が済まない、そのためには力ずくでも欲しいものは手に入れるという支配者であったヤコブから神に支配されるものとして、神様に全的にですね、全的に神様に、お委ねして、神様あなたのなすがままにこの私を作り変えてくださいというふうに謙虚な姿へと変えられた時に、神様は彼に新しい名前をお付けになりました。神が支配される。私たちは自分で自分の支配者である限り本当の幸せを手にすることはできません。でも神様に私の支配者となっていただき、本当に謙虚に、そして人と仲良く過ごすように作り変えられる時に、ああ神様が私を支配してくださって、このようなかつての私には思いもよらなかった自分に作り変えられた、このような経験をするときに、私たちは本当の幸せを手に入れることができるように思います。どうぞ皆さんも自分で自分の支配者になろうとするのではなくて、神の支配に身を委ねる、そのような人の歩みへと今一歩、踏み進んでいっていただけたらと思いまして、今日の話をさせていただきました。それではお祈りいたします。天の神様、本当に私たちは生まれながらの自分の支配者で、そのように、名付けられ、そのように自分で自分を思い込み、そして本当にニッチもサッチもいかなくなって、あなたのもとに転がり込むというような人生を歩んでまいりました。しかしそのような惨めな私をあなたは拾い上げてくださって、本当にあなたの支配の中にいるものとして認めてくださっていますことを心から感謝いたします。どうぞそのあなたの支配、愛の支配の中に一人でも多くの方々が入り込んでくることができるように、どうぞ道を開いてください。尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日はこれで終わります。どうぞゆっくりお過ごしください。